こんにちは、川野ゆまです。最近はですね、東京で再び、コーヒー屋の出店が増えてきてるなというふうに感じます。まあコロナのタイミングからね、ちょっとしばらく、出店ラッシュみたいのは穏やかになってたんですけども、また再び最近になって、コーヒーショップとか自分で焙煎するお店の独立開業が、また賑わって増えてきてるなと、まあ、僕はすごい嬉しく感じています。で、東京でもね、まあ、これだけ、コーヒー屋が多いと言われている東京であっても、まだまだ出店の可能性はたくさんあるなと思います。で、特にですね、まあ、2つの、側面があるかなと思うんですけど、一つがインバウンドの需要ですよね。やっぱ東京は観光の人むちゃくちゃ多い。まあ円安とかいろんな影響あるかもしれないんですけど、やっぱり海外の方が歩いてるエリアはすごいコーヒー屋の需要あると思います。まあ、もちろんそんなエリアね、中心街で家賃も高かったりするんですけど、まあ、そこからちょっと足を伸ばせば行けるエリアとか、海外の人が旅行に来て泊まるエリアとか、まあ、そういうのを調べてみると、まだまだなんかここにコーヒーあったらみんな来るのになみたいな場所はあると僕は感じますし、1店舗何かコーヒー上がっても、まあちょっと別の同じエリアでもちょっと離れたところに出せば、まだまだなんかそんなに奪い合いにならずに、コーヒー飲んでくれるんじゃないかなって思うのが一つ、まあ需要が多いなと思う理由ですね。で、もう一つのなんかこうポイントというか思うところは、住んでるエリアですね。これ結構まだまだここにコーヒー屋ないぞみたいな住宅街、まあ、西側とかですね。僕はまあ住んでるのも、もともと実家も西側ですし、今住んでるのも西側。西側っていうのはまあ山手線の西側って感じですね。渋谷とか新宿よりももっと西側。線で言うと小田急線とか東急東横線とか、あとはまあ中央線の西側とかもそうか。まあまだまだ人がたくさん住んでて、でもこう目立った、スペシャルティーコーヒーショップがないエリアめっちゃあります。で、どういうエリアが合うかっていうと、美味しい、なんか昔ながらでもいいんで、美味しいお店があるエリアはやっぱりちょっとこう飲食に興味関心がある人たちが多いんで、例えば美味しいケーキ屋さん、美味しいパン屋さん、美味しい焼き菓子屋さん、昔からやってるでもいいから、美味しい焼き鳥屋さん、もつ焼き屋さん、うなぎ屋さん、町の美味しいお寿司屋さんね、そういうのがあるエリアって多分ね、コーヒーあっても受け入れてもらえると思うんですよ。まあ相性で言ったらやっぱりパンが一番いいかな。そのパンでもちょっといいパン屋さんとかあるじゃないですか。で、そういうのが あるけどコーヒー屋はないエリアとか考えてみると、普通に狙える町、まだ美味しいコーヒーがない駅たくさんあるんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、そんなまだまだ、コーヒー増えてほしいなと思う僕なんですけど、まあまあ美味しいコーヒーがもっと気軽にまだまだ、接点を持って伝えられたらいいなとも思うし、まあ、僕自身もお店も、まだ増やしていっていいかな。まだ3店舗なんで、あと2店舗とか、まず直近は作りたいなと、その先はちょっとどうなるか分かんないんですけど、思ってたりして、でお店の数はねまだ増えていいんじゃないかなとも思うんですけど、じゃあいざ自分が開業するみたいなことを考えた時に、まあもしかしたら僕のポッドキャストを聞いてくれてる方でバリスタとして仕事をしていて、将来いつか自分のお店持ってみたいなと思っている方、狙ってる方、考えてる方いたらですね、まあ参考にもなれば嬉しいなとも思うんですけど、まあ一つはその場所選び、まだまだ可能性があるよみたいなところと、あとはですね、やっぱり大きいというか、美味しいお店、美味しいスペシャルティーコーヒーショップ、まあ、別にその会社としての規模が大きい小さいは別に問わなくても、まあ、その美味しいという人が多いというかね、その美味しさって自信持って働けるお店での経験はやっぱめちゃくちゃその独立するときに対しても生きるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、っていうのは何をもって美味しいのかっていう自信がつくし、自分がお店を出すときに一番こう不安なのって、その自分のコーヒーで喜んでもらえるかどうか。まあ東京みたいなところで考えたら、他のいろんな美味しいコーヒーショップがある中で勝負できんだっけみたいな、自分が焙煎するとしたらっていう、この、まあ、自分の美味しさの、まあ、焙煎っていう面だったら、 どっか美味しいとされてるコーヒーショップでの焙煎の経験があるとめっちゃ自信になるし、まあ、焙煎しなくてもいいと思うんですよ。今の時代美味しいコーヒーロースターから好きなコーヒーロースター2種類とか3種類とか、まあ、海外とか交えてもいいし、豆を仕入れて、ドリップその仕入れ価格に対して、例えばちょっと仕入れが高いお店は1杯800円とか出すとか、ちょっと安めに、親しみ持った価格で仕入れられるお店は600円とか、本日のコーヒーは その、コーヒー豆でバッチブリューで400円で出す、300円出すとかも別に、ちゃんと出せば割に合うと思うんですよね。で、そういう風にして別に焙煎をしなくてもコーヒーはできるし、そういう風にお客さんを掴んできた後に自分で焙煎するかどうか考えるとかでも全然いいと思うんですよ。まあ、焙煎ってそういう風に技術もいるし、自分のカッピング技術に自信がないとできないし、焙煎機買ったりとか、まあ、シェアローストできるところもつながり重視だし、焙煎機買ったとしても結局まあ、お金めっちゃかかるんでね、まあ、割に合うかっていうと結構むずいと思うんですけど、いきなり焙煎って、でもまあそういう風にした後から焙煎ってパターンもあるよと思います。でもそんな風にして、まあ美味しいコーヒーを出すっていう自信があるかどうかっていうのはまずめっちゃ大事だなと思う。そのためにはまあやっぱり経験って大事かなって、まあ当たり前なんですけど、どんな店で経験積むといいかっていうと、やっぱりあの店で働いてたっていう自負が必ず、自分がお店出した時の、いやまあ自分はうまいコーヒー出せるしっていうなんか自信、結構その自信ってお客さんにめっちゃ伝わるし、お店出した時のなんかこう不安のなさ、まあまあ、美味しいしやっていけるかなっていう、なんか例えばそれ融資にもつながるかもしれない、最初のお客さんに対してのねこの印象にもつながりますよねっていう、まあ味的な経験も大事だし、あとサービスの経験やっぱめっちゃ大事だと思うんですよね。これは別にコーヒー屋で働かないとサービス知識得られないかって、別にむしろコーヒーじゃない方がいいサービス経験できるお店多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ例えば、ビアバーかもしれないし、ワインバーかもしれないし、レストランかもしれないし、まあ、レストランのね、まあそのホール接客かもしれないし、まあそれでバイトでもできるかもしれないし、コーヒーだったら別にチェーン店スターバックスとかでもめちゃめちゃサービス良かったりするし、でまあそのスペシャリティ通した、まあ、チェーン店のサービスとこういったスペシャルティ系、独立系コーヒーショップのサービスってちょっと違うんですよね。一人のお客さんと話す時間も違うし、よりこう、ラフでフランクで近い距離感でちょっと長く話したりもするんで、その距離感とか、はもしかしたらちょっと慣れも必要なのかもしれないですけど、そういうちょっと嗜好品の世界でお客さんと話して満足させてまた来てもらうみたいなサービスでめっちゃ経験大事だと思うんで、うまいコーヒーが出せれば、うまいコーヒーが入れることができれば、いいお店になるかって、全くそういうわけではなく、やっぱりそれと同等にサービスの、経験というか自信というかね、まあ、結構自信だと思うんですよね。現れてるのって細かい、じゃなんかこうテクニックがあってそれがどうかとか、じゃあ抽出で、温度に対してのアプローチがどうで、引き目がいいグラインダーを使ってとか、なんかそういうテクニカルのことが重要なんではなくて、まあ要点を抑えて自分はうまいコーヒーを出せるっていう自信が絶対に、美味しいコーヒーを作れること、いいサービスでも自信があることがいいサービスをできることにもつながるのかなと思うと、やっぱそれって得られるのって、まあそういったお店での経験でしかないのかなと思います。まあそういう意味で、まあ、東京だけじゃなくても別にね、九州でも関西でも美味しいコーヒー屋って増えてるじゃないですか。でその美味しいコーヒー屋のブランドでも店舗数増えていったりとか、その働ける機会って確実に昔の、例えばそれこそ前の、スペシャルティーコーヒー特集のブルータスが発売された12年前とかと比べると、めちゃめちゃその働きやすくなってると思うんですよ。じゃあいざ今スペシャルティーコーヒーやってみたいと思った時に、割とどこかしらかでは働ける。でその働いた後めちゃくちゃその経験は生きると思っていて、そのいつか自分がお店を作るにしても作らないにしても、でなんかこう一つのお店だけで、その例えば労働環境が合わなかったってことも、もしかしたらお店によってはあるのかもしれない、なんかそのノリバイブスがお店と合わないっていうこともあるかもしれない。でその働く人がなんかこうたまたま合わないってこともあるかもしれない。それでもこのコーヒーの世界ってむっちゃ面白いし、いろんなお店があるんですよ。その結局相性なんですよね。だからこそこうせっかく一つの何かこうコーヒーっていうものに興味を持ったなら、一店舗で経験積むだけじゃなくてはしごしても全然いいと思うんですよね。なんか最近ね、 どっかのコーヒー屋からどっかのコーヒー屋に移るみたいなのってあんま見なくなったんですよね。気まずいと思うからなのか分かんないですけど、全然気まずくないし、僕は別にそれ超ウェルカムだし、どっちのパターンでもね。で、必ずその昔の働いてた経験、まあ、こんなことでお客さん喜んでくれたっていうポジティブな経験も、こんなことがお客さんには伝わんなかったな、悔しかったな、まあ働き方の部分でも社内の部分もあるかもしれない、コミュニケーションの部分もあるかもしれない、そういったところでの経験、良かったことも悪かったことも絶対次につながって、環境を変えればまたそれをすごい活かせるチャンスなので、なんかそういう意味でね、こうコーヒー業界を渡り歩いていい経験を積んで、自分のこう蓄積された自信でお店を作っていってほしいなって、ちょっと誰に向けてのメッセージなのか分かんないですけど、まあこれからコーヒーをね、お店をやりたいっていう人がいたら思うんですよね。で、コーヒー屋を自分で立ち上げるメリットもあるし、その本当に信頼できる馬が合うというか、あのフィットしたコーヒー屋でがっつりコミットするっていうメリットもたくさんあると思うんですよね。で、それは別にどっちも今の時代すごいいいことだと思います。まあそれこそそんな風にフィットするコーヒーや会社を見つけられるっていうことはすごい、うん、ありがたい嬉しいことだし、どっちにとってもね、そのコーヒー屋にとってもそういう風に思ってもらえる職場であれたのは嬉しいし、多分働く側にとってもここめっちゃ楽しいわ、人がめっちゃ合うわ、やりたいことできるわって思える環境ってそんなに多くはないんですよ。これだけコーヒー屋があったとしても、みんなキャラクター違うんで、会社の雰囲気とか大事にすることも違うんで、まあそのね、あったお店があればそれはすごい大事にして、でやっぱり会社だからこそできることって多くあって、一人じゃできないような規模感での仕事ができたりとか、チームワークでいろんな仕事ができたりするんですよね。例えば、まあ、大きい焙煎機を使ってバンバンコーヒーを焼いていくとか、それこそ、ね、昔のプロバットを使って焼くとか、そのお店ならではの豆の仕入れができる、自分一人だったらこんな麻袋の単位で買えないからこのぐらいのコーヒーで買えないよなとか、なんかこう商社との付き合いがあるからこそ出してくれるいい豆とか、何トンも買っているからこそ優遇してくれるような豆があったりとかするし、生産者との付き合いもやっぱり人単位というよりかは会社単位、このライトアップコーヒーだったらライトアップコーヒーでずっと長く使ってくれてるからっていうので生産者とのつながりがあったりとかっていう、まあ産地とのつながり、焙煎のアプローチ、使っている規模、道具で、それでお客さんの数、喜んでもらえる規模感とかっていうのって、やっぱりなかなか独立して一人だと、まあ、5年10年かかってやっと、ちょっとそれに近しいものになっていくかっていう、結構時間がかかって育っていくものなので、やっぱりその自分が合うっていうところで働いて、仕事ができるっていうのは、まあ、それなりのなんかできることはあるのかなとは思ったりしますね。で、まあ、一人で得られないこととしては、そのチームワークですよね。いろんな人、同じように同じ価値観を感じてるけど違う人たち、違う背景で違う技術を持った人たちと、協力し合って、で例えばデザインの部分はあの人強い、でも自分はできない、で抽出は自分よりあの人の方がすごい素晴らしい、で焙煎は自分できないけどあの人焙煎できる、でも自分はこういう風にして接客ができるしとか、人と人とつないだりすることができるしとか、裏側で管理するの意外と自分苦じゃなくて好きだしみたいので、その得意不得意をみんな生かして一つのことを協力しちゃってできるっていうのは、結構なんか それでの達成感っていうのは結構ね大きいと思うんですよね、会社で働くメリットとして。で一方で、まあ、独立するメリットも確かにあって、一つは、まあ、自分でちょっとリスク背負って、リスクって言ってもね、捉え方によってはリスクじゃないんですけど、まあ、やりたいことを自分でやるっていう意味ではリスクじゃない、むしろポジティブなんですけど、まあ、リスク背負ってやって、なんかこうやりきる、でちゃんとお客さんがついてっていう達成感って、やっぱりダイレクトに自分に 100% 跳ね返ってくることだし、一方でうまくいかないなとか、お客さん来ないなっていう辛いことももしかしたら 100% 返ってくるかもしれない。それはもう金銭的なダメージだったり、金銭的な、まあ嬉しさだったりとともに物理的に自分に跳ね返ってくるんで、結構まあそのやりがいみたいなところはダイレクトにリアルに感じる、よりチームでその嬉しさが分散するよりかは直で自分に 100% 返ってくるんで、そのやりがいはめっちゃあるかもしれないですね。あとはまあそのまあ生活っていうところを考えていた時の、うん、自分の取り分というかね、そのこの伸びしろっていうのも、もちろんその人を大事にしてくれていたりとか、給与が毎年上がっていく、会社だったらそこでも十分いいかもしれないし、自分で独立してうまくいかない可能性もあるかもしれないけど、うまくいく自信がある上で自分で独立したら、その売り上げっていうのも伸ばして2店舗3店舗とかやって、めっちゃ大変ですけど、またそれはそれで違う課題がやってくるんですけど、 自分の、まあ、取り分を増やすことにもなるのかもしれない。まあ自分のリスクで自分のお店作ったら、ある意味そのお店自体も資産になりますからね。まあそういう考えでは、なんか自分のビジネスを育てていくっていうことにも面白みはもちろんあります。でそのなんか文化的なというか、アプローチ的なところで考えると、自分らしい、よりピュアに自分らしいコーヒーとの向き合い方とか仕入れ方とかお客さんへの伝え方っていうのが、お店の空間だったり お店での表現を通して体現できるんで、まあ、細かいところで言うと、パッケージのデザイン、お店作り、どういう味わい、濃度感、メニュー、お客さんへのサービス、全部こう自分らしく、それがね、うまく表現できなければもちろん難しい課題にもなるんですけど、まあ、模索しながらバチッとハマっていくと、より自分らしい表現というかね、伝え方ができて、それはそれで、やっている側からしたら面白いことなんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味で会社でコーヒーをみんなでやっていくメリットもあるし、自分で独立するメリットもたくさんあるかなと。そんな中で独立する、チャンス、今お話ししたみたいに場所もそうだし、結構ねやり方はあると思うんで、まだまだコーヒー興味持った人がいたら、一つの選択肢として、会社に残っ、まあ、フィットする会社を見つけてそこでがっつりコミットするのもいいし、のもめっちゃ楽しいし、まあ、それはそれで、それ見つかったら幸せですよね。まあ、それか独立するっていうところを目指して経験をこう、ちゃんと自信をつけに行くというのもいいと思います。まあ、そんな風にして、なんかコーヒーもっともっと盛り上がっていくだろうなって、僕はね、こう最近のいろんなコーヒー屋がオープンしていったりとか、もっとどこどこコーヒーで8年10年、まあ、5年働いてた、あの人が独立、ついに独立、結構ね見るようになってきたんで、なんかこれからまた何ウェーブなのか分かんないですけど、新しいまた流れが来て、いろんな独立したコーヒー屋が増えていって、またなんか面白くなるなと2025年にかけて思っています。これからねどうなるんですかね、スペシャリティコーヒー文化みたいなものって、とても楽しみだな、僕は明るいなと思ったりしていますが、皆さんどう思いますでしょうか。身近なところでもコーヒー屋さん増えてますか。東京はね、まあ、結構ね増えてますが、それでもね住んでる人むっちゃ多いんで、駅めっちゃあるんで、結構まだまだ、あ、この駅ないな、この駅全然美味しいコーヒー屋ないなみたいな、レストランとかね、それこそ美味しいお店あんのに、コーヒー屋だけないなっていう駅結構あるんですよね。ちょっとどことは言わないんですけど、はい、ぜひ、僕の家の近くにもそれもどことは言わないですけど、オープンお待ちしております。はい、というわけで、コーヒー屋の、東京のコーヒーシーンと、まあ独立とか、そんなお話を今日はしてみました。いつも聞いていただいてありがとうございます。